みちありがとうございました。じゃあ私も今日はメッセージをお預かりしましたが、今日は会計チームとしてのメッセージです。私自身が会計の働きを預かるようになって1年半が経ちました。その中で本当にたくさんの教会の中で何が起こっているかの働きを見て、そしてイエス様がどんなに素晴らしいことをしてくださっているかというのを具体的な数字として見て本当に感謝しています。では最初に一言お祈りいたします。天のお父さん、ありがとうございます。私たちの心からの捧げ物がいつもイエス様あなたに届いていることをありがとうございます。そして主は私たちの信仰を見て、またイエス様ご自身が本当に天のお父様あなたの信仰によってご自身を捧げてくださった、そのことによって、私たちは救いを得て、またイエス様の栄光を見ています。どうかこの良い循環が私たちのうちにさらに豊かになって、そして、本当に次の人を救い、またこの世界を変えていくほどの大きな働きとなっていきますように期待します。イエス様あなたに委ねて祈ります。アメン。はい、じゃあ先ほどのお証しにもありましたけど、本当にイエス様が素晴らしいということはもう言うまでもないんですけど、今回、メッセージをするときにどの御言葉が今回語るのにふさわしいかということを祈っていました。で、最初はやっぱりいつも献金の時に用いられるというか、献金の時に引用されているマラキのところの10分の1の捧げ物に関する御言葉、それからヤモメのニレプタのところの御言葉、そういうのが示され、ここから語りたいかな、あそこからこんな風に語りたいかなと、こうやっぱり自分の思いが先行します。それは何でかって言ったら、やっぱり日頃具体的に扱っているからですね。で、本当に必要があることが分かる、それから本当にさらにこうしたい、あしたいってい こう願いがある。だからそれがやっぱり自分のところから最初はこうなくすことができなくて、イエス様に聞いて委ねるというのが難しかったです。でも祈って整えを受けていくうちに、今回はニコリントのところのマケドニアの教会の捧げ物のところを分かち合うのがふさわしいことがを感じました。ね、今日開くところはニコリントの8章9章からですが、まず8章の9節を皆さんで、もしできたらお読みしたいと思います。ニコリント8章9節です。では開けた人も開けてない人は聞いてくださって、8章9節ともにお読みしましょう。せーの。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。アメン。今日最初にイエスの血潮を葬べきかな、あれ何ですか題名、罪の汚れは賛美しました。で、4番グッときました。その御国に生きてもろともほふるはイエス・キリストの血潮のほかなし。イエス様が自分を捨てて十字架にかかってくださって、そしてよみがえって御国に行ってくださった、そのことによって私たちの罪の汚れはもろともなくなって、本当に全ての呪いももろとも取り去られたということの恵みを本当に思います。で、ここではその恵みに応えて精一杯捧げた人の記事が書かれています。8章1節から見ていきます。さて兄弟たち、私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。とマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みとあります。で、ここから続いていくのは、マケドニアの教会がエルサレムの教会に精一杯の捧げ物をしたっていう記事です。で、それはエルサレムの人たちが本当に苦しみの中にあって、でそのことに応えて異邦人の教会であるマケドニアの諸教会の人たちが捧げ物を送ったシーンです。で、 彼らは本当に喜んで捧げていました。2節3節読みます。彼らの満ち溢れる喜びと極度の貧しさは苦しみにより激しい試練の中にあってもなお溢れ出て惜しみなく施す富となりましたとあります。マケドニアの人たちは十分にあって、で余りがあるから捧げたんではなくて、彼らも激しい試練の中にあったんですね。そして苦しみによって激しい試練の中にあるのに溢れ出るほどの喜びがあったと書かれています。そしてそれが惜しみなく施す富となりましたと書いてあります。それは彼らが富むようになったということのみならず、エルサレムの教会が本当に厳しい状況に彼らの助けが十分に届いたということです。で、献金ってお金のことを話すのって結構日本では割とタブーですよね。まあ外国でも割と収入に関してとかタブーな時あると思うんですけれども、でも話しづらいことなんですけれども、でもこのことを分かち合うことは本当に大きな恵みだと思います。なぜならこの聖書では献金を神様の恵みに信頼する信仰の具体的な行為と表していますし、また神様のと私たちの相互の愛の関係だ。さっきみちみちも話してくださったように、のりさんがどんだけ主にこう心捧げて使えていたかということと、それによって本当にどんなものが養われてきたかということを証ししてくださったように、これはただ神様が一方的に捧げてくださったことだけじゃなくて、私たちはその恵みに応答して具体的な捧げ物をしているっていう、このお互いの愛の表れなんだなって思います。で、これは自発的で自由な行為です。で、クリスチャン以外の、私は24歳までクリスチャンじゃなかったです。で、結構きっちり仏教信徒をやってるお家で育ちましたけど、義務的な集金、お寺のなんとか金とかそういうのとも違いますし、また何かを期待して受験合格祈願とか、なんかそういうお賽銭とも違います。これは本当に神様と私たちが関係があるから発生していることで、もし関係がなければ私たちは何も捧げることもありませんし、でも関係がなければ何も受けることもないです。本当に私たちは、でもここに集っている人たちは救いの恵みに預かっています。だからこそ私たちは関係があるものにされて、そしてその恵みの上に捧げています。で、本当にイエス様が与えられた恵みっていうのは一体具体的にどういうものかなっていうことを思うんです。で、マケドニアの諸教会がここで、喜んで捧げている箇所です。で、ピリピリとか、テサロニケ、ベレアの教会がマケドニアの諸教会にあたる、他にもいくつもあったと思いますけれども、この箇所ずっとピリピ今公開で読んでいますけれども、キリストの体がテーマで読んでいますね。で、本当に一つにされていた、そして全てのものを共有していた、そのような熱心な人たちでした。で、彼らは異邦人でありながら主の霊に満たされたパウロから宣教されて、そして恵みを受けて、信仰を持っていました。で、偶像から離れて、そして、本当に新しい歩みにこう歩み出したばかりの人たちだったと思います。そして彼らが支えたいと熱心に願っていたのは、ユダヤ人の教会ですね。イエス様を迫害した彼らでもありましたし、そしてその中から救われてきた人たちでもありました。そして彼らは本当に約束の民であって、イエス様の十字架の前には、彼らは神殿がなくなる前には捧げ物は全然別のスタイルでしていたと思います。で、それは神殿に奉納物を持っていくっていう礼拝と捧げ物のスタイルです。で、10分の1ももうそこから来ていることです。で、彼らは罪を 自分の罪を拭ってもらうためには家畜の頭に手を置いて、そしてその家畜が焼き尽くされることによって罪を許してもらっていましたし、また穀物の初めての収穫を主に捧げることによって恵みを主に本当に感謝捧げていました。でも私たちはそのことはもうしなくてよくなったですね。それは十字架のイエス様のたった一度の受難によってです。血を流して命を捨ててくださったことによってです。ですから異邦人教会はそのことの本当に深い感謝のゆえにエルサレム教会を支えようっていう思いがあふれていたと思います。で、私たちもこの宣教の恵みに応答して捧げることが今津田の教会で続いているいいこの循環だなと思います。この前まで匠さんが来てくださっていました。でフィンランドの群れを支えるだけじゃなくて世界中に散らばっているキリストの仲間をずっと霊的な養いをしてくださっています。で今このようにして、御言葉分かち合って私自身もここに立たせてもらっているっていうのは、この教会がただ牧師先生が立つだけじゃなくて万人祭司の具体的な実行として、皆さんにメッセージを渡しておられるのも一つだと思います。でそれはベンさんが来てくださったり、いろんな先生たちがここへ来てくださって新しい価値観を与えてくださったからです。津田の教会、この前も阿部先生を熊本に送り出しましたけど、今回たくさんの人たちが夏に宣教に出ていきます。でこの循環があることは本当に私たちの霊を養っているのにものすごく大きな意味があると思います。ただ使わされていくだけじゃなくて、その場所でイエス様がどんな素晴らしいことをしてくださったかということを彼ら持ち帰ってくれていますし、阿部先生もその中で本当に使えて養われて、また帰ってきてここで恵みを流してくださっています。でまた私も昔はむちゃ行きました。いろんな子どもたちと本当に裸の付き合いをして、ここまで来ていますけど、でも子どもたちが今、若い人たちが子どもを連れて出ていくようになってくれているということを本当に豊かな恵みとして受け取っています。でそれはやっぱりどこからスタートするかといったら、イエス様が十字架にかかってくださったこと、そしてその恵みに応答して一番最初の弟子たちが外に出ていったこと、そしてその恵みに応答していった人たちの記事がここにあるんですね。で、マケドニアの信仰が本当に大胆だったことを3節から5節ぐらい見たら、分かります。力以上に捧げ、先ほどお読みしましたけど、5節には、そして私たちの期待以上に神の御心に従って、まず自分自身を主に捧げ、私たちにも委ねてくれました。このようにして彼らは自分自身を捧げる、すべてを捧げるっていうことを信仰の最初からしていたと思います。で私たちも先ほど賛美したように我がすべて捧げるって賛美してますけど、本当にどこまで捧げるかっていうことがもうずっと信仰生活追いかけてくるチャレンジだと思います。ある時にはイエス様すべて捧げますって言える、だけれどもある時には本当に苦しいところを通って、で今私には捧げるもの何もないですけれども、でもイエス様こんな私に何ができますかということもあると思います。はい、マケドニアの人たち、自分自身を主に捧げ、そして私たちにも委ねてくれましたという記述があります。私たちにも委ねるというのは、人たちに自分自身の信仰を表すこの神様への捧げ物を委ねるということですね。で教会で会計チームとして会計の報酬を預かるとき、本当に恐ろしいなって思いがきます。今日は久米さんはあれかな、これまでたくさんの人が献金の奉仕、会計の奉仕を担ってくださっていた、そのことの大きさを思います。 具体的な奉仕なんですけど、毎週のこと で本当にお金を扱っているこのジャラジャラジャラっていうのが、これなんかこう後ろめたい気持ち、なんていうかな、こうなんかね、清い奉仕と思えない時があるんですけれども、でもこの奉仕が続いているということで、この教会がどれほど支えられているかなということを、みちみちの証を聞いても思いました。で、私自身が最初に10分の1ができるようになる前に、大塚さんから声かけてもらったことがよく覚えてるんです。前の街道の時でした。で、本当に極度に貧しくて、お財布の中の最後の500円を10分の1献金袋に入れたんです。それは10分の1じゃなかったです。でも、もう残っていた最後の最後だったんです。で、入れて渡しした時に、大塚さんがトントンって声かけてくださって、で、これは金額は間違っていませんかって聞いてくださったんです。で、それはその時には10分の1じゃないから、あ、なんかこうこれは良くなかったかなって思ったんですけど、でも今になって思うんです。本当に経済を心配してくださったんだなっていうことを思うんです。で、私たちこう経済のことをね、見えるように預かっているのはごくわずかな人です。それはもうそうあるべきだと思います。だけど、一週の奉仕の中で皆さんの信仰を見ています。本当に人生の中にどんなことが起こっているかっていうのが献金袋で表されています。で、自分もずっと今までの袋を置いていて、で、どんなことがあったかなっていうのは袋の金額とかこう書いてる感謝のこの月定のこの報告の紙持って毎月見ておられるでしょうか。で、この中にどんなことが起こって、どんなことをみんなが神様に感謝捧げてるかっていうことが書かれてるんですけど、もう振り返れば振り返るほど恵みの豊かさを味わっています。はい、じゃあ次に行きます。はい、イエス様は本当に十字架の福音によって私たちを救ってくださったけど、私たちはどのような態度で神様に捧げていくでしょうか。ね、私一ついつもの習慣があるんですけど、畑で採れたものとか、木の実をもいだものとか、最初のものをこう神様に捧げたいと思うんです。で、そうすると自然にしている行動があって、教会のリーダーである阿部先生のうちにピンポーンって言って、で、最初のこの取れたものを持っていくんですけど、同じようにしておられる方何人か私平日にここにいるので知っています。畑で取れたものとかね、喜んで持ってきてくださっている、教会の働きのために使ってくださいって持ってきてくださっているのを見ます。で、そのようにして主から受けた時にみちみちも言ってます。最初にそれを捧げる、最初のこの恵みに応答してお捧げするっていうことの喜びがあります。で、8章9節見たいと思います。あなた方は私たちの主イエスキリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。で、イエス様はこの共同体を養っておられたし、その共同体によって支えられていましたから、いつだって貧しい姿はされてなかったと思います。ね、本当に自分のこの豊かさを十分に味わったとしてもよかったのに、一番貧しい姿になってくださいました。最後には本当に下着さえも剥ぎ取られて、そして命を落としてくださいました。本当にそこに恵みがあると思います。十字架のことを思ったら、本当に痛めつけられている姿、私の罪のためにこれをしてくださったんだということが胸に迫ってきます。イザヤ53のところにはイエス様の姿が予言されています。彼には見るべき姿も輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。 イエス様は私たちのために最も貧しいものになってくださいました。ですから私たちは本当に先ほど油注ぎ力流れ我がすべてを変えるって賛美したように、本当に清められて自分を捧げますっていうことが、そういう応答ができるようになります。本当にこの感謝と情熱からイエス様に応答したいっていうシンプルな思いから宣教が始まっています。これは決して立法やプログラムから始まるのではありません。で、今私たちが宣教の思いで満たされるとき、この十字架の救いが私のものだけじゃなくて、次の人のためにもある、そして家族他の人たちのためにもある、そしてこれが次の世代で終わるんじゃなくて、その次の世代にもその次の世代にも分かち合われて、そしていつか本当に全世界に福音が述べ伝えられて、イエス様が帰ってくる日につながっているということを心から願って、そしてそのために自分自身を捧げるときには、本当にこのイエス様が律法と預言者を廃棄するためではなくて成就するために来たということと同じ思いになることができると思います。で、もし律法が十分の一を捧げなさいって言うんだったら、私たちは本当にイエス様によって全てを捧げることができます。また律法が本当に父母を敬いなさいって言うんだったら、私たちは本当に具体的に生活の中でそれをすることができますし、隣人を私自身のように愛することができる、本当に具体的な愛の行いが私たちに伴ってきます。で、献金の本質はそのように金額ではなくて心だと思います。人は上辺を見るが主は心を見るという、その御言葉通りだと思います。このメッセージをするとの準備をするときに、私御言葉だけではなかなか自分自身でイエス様からこのことこのように語るべきだということを受け取りづらかったです。ですからいろんなものを見ました。献金に関するもので、その中でビリー・グラハムのメッセージを聞いたんですけど、すごく面白かったんです。ビリー・グラハムは10分の1の献金の恵みを説いているのに、さらに10分の1は罪だっていう題名のメッセージがあったんです。それはどういうことだろうと思って聞いたんですけど、心が伴わない、立法的にする献金はあなたにとって罪ですっていうことでした。本当に主が心を見られている、そして主に期待する思いがこの献金を豊かに用いる源なんだっていうことが語られていました。で、ただ献金でこの街道が支えられて、牧師先生の生活が支えられて、で主に礼拝することがこの場所でできているという、それだけじゃないです。本当に霊的な養いを私たちは受けています。また時間や賜物、自分自身の力、このすべてがイエス様から来るっていうことの証を私たちはまず10分の1を取り分けて捧げることによって表していると思います。で、いろんな過程があります。10分の1ができる時もあるし、そうでない時もありますけれども、今私たちが問われているのは10分の1のことだけじゃなくて、10分の10をどう捉えるかということだなと思います。ね、10分の1をまず捧げますけど、その後10分の9でどのように生活するかということです ね、 ね、そのことに本当に主に期待したいと思います。自分自身の証になりますけど、今クリエイトでずっと20年にはならないですけど10年後半ぐらいですね、使えています。一番最初は全く無償のボランティアの働きでスタートしました。でも今はクリエイトの給与によって生活は支えられています。でもいつも豊かではないです。この本当にね、マスにこう揺すって押し入れて与えるほどにあったらいいんですけど、でも欠乏はいつもあります。でもイエス様は全然違う方法で、お金じゃない方法で私たちを養い続けてくださっています。それが本当に 面白いんですね。いつでも面白いです。でこの前ドナさんと話をしました。一人娘がいます。チナです。大学2年生のもうあと半分終わります。あと1年半大学生活なんですけど、見込みを学費、ね、具体的な私たち必要ですよね。で学費を見たときに私たちはこう最初から不安は持ってなかったんですけど、でも現実的にはちょっとありえないぐらい の金額で大学行かしました。諦めないで行かせました。それでイエス様がどういうふうに答えてくださったかというと、奨学金が驚くほど出まして、で私たちはこれしかないからこの全部持って行きなさいって言って渡したんですけど、そのことが最後残り計算するとあと1年半十分に生活できるほど残ったんです。で娘自身も不思議に思っています。使ってるのに減ってないって言ってるんです。それは全然違ういろんな方法でイエス様から養われて、で人間的に考えたらありえないような状況なのに、本当にイエス様の養いは私たちが想像する以上だなって思います。だから経済的な不安って皆さんあると思います。本当に具体的なものなんですけど、でもイエス様の解決は全然違うところにあるっていうのを期待していきたいなと思います。はい、私たちが心から捧げるときにイエス様は必ず応答してくださいます。それはイエス様が一番最初に十字架にかかって私たちの罪を負ってくださったところからスタートしています。ニコリント9の6から8に戻りたいと思います。今度9章ちょっと開いてください。次に移ります。6から8お読みします。私が伝えたいことはこうです。わずかだけ巻くものはわずかだけ借り入れ、豊かに巻くものは豊かに借り入れます。一人一人嫌ながらでなく強いられてでもなく心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださるのです。神はあなた方にあらゆる恵みをあふれるばかりに与えることがおできになります。あなた方がいつもすべてのことに満ち足りてすべての良い技にあふれるようになるためです。神様は欠乏することのないお方です。私たちは捧げ物に関して神様が必要だから捧げる、神様に足りないから捧げるってわけじゃないですね。本当に私たちが主に信頼してお捧げするときにそれを幾倍にもして実らせてくださる、それが神様の豊かさです。先日何気なく私習慣なんですけど YouTube である教会のメッセージを見ていました。でその冒頭にダダーンって言ってすごい派手なミュージックとともに派手な画面が映し出されて、でものすごい原色の T シャツを着た大きな大人の人が2人出てきて、で何を話すかと思ったらキャンプの招きをしていたんです。子供たちのキャンプ、今年の夏のキャンプはこんなキャンプですと、でこんな楽しい催しが準備されていて子どもたちは大いに喜ぶでしょう。そしてこのキャンプで子どもたちはこんな霊的な恵みが養われてこんな決心を与えられてこんな前進が与えられるでしょうっていうのを ものすごい喜びを持って伝えてくださっていたんです。だから皆さん喜んで捧げましょう、大いに応援しましょうよって言って献金とまた奉仕の招きをしておられたんです。で私たちの捧げ物もこうであったらいいなと思いました。イエス様に期待する、イエス様が私たちが惜しみなく嫌々ながらでなく心に決めた通りに祈って捧げるときにイエス様がどんなに素晴らしいことをしてくださるかっていうのの期待が大きくなって、で本当にこの大きな体の人がもうこうやってイエーって言ってアナウンスしてるんですけど、もうね喜びが溢れてるんですね。それで この喜びがもう止められないゆえに、皆さんお願いしますって心から呼びかけているんです。でそのことに応答するときに皆さんも喜びがあふれると思いませんか？教会全体が期待すると思いませんか？主がどうしてくださるのか、主が私のこの小さな捧げ物であっても精一杯の捧げ物をどんな風に用いてくださるのか、そのことの期待が私たちにあふれます。本当にそのようにしてイエス様に応答することと、それから宣教に用いられること、そしてその宣教の恵みがどんなふうに私たちの生活を喜ばせて、そしてまた次の世代を強めていくのか、そのことに本当に期待して捧げていくことをこの教会でますますしていきたいと思います。津田の教会は本当によく宣教する教会です。アメンですかね。もう阿部先生はしょっちゅう言ってくださっていますし、で次の世代も出ていくようになりましたし、私たちはよく受け入れています。受け入れる側もやっぱり会計預かっているものとして見ますけど、結構な必要があります。だけれども本当にその宣教の愚かさがどれほど人を富ませるか、どれほど霊的な実りをもたらすかということをたくさん味わっています。ね、そのことによって私たちは本当に命があふれて生活することができています、ね、本当にこの宣教の愚かさを通してどのような本当に私たちの前進があるのかを期待していきたいと思います。でそのことのために大いに捧げていきたいですし、本当に心からね喜んで期待していきたいと思います。で大胆に種をまく信仰を養っていきたいと思います。これから先に受洗の備えをしている子どもたちがいます。でまたまだ求道中の方、はっきりと洗礼を受けておられない方たちが周りにいますし、これから霊的な種まきをして本当にこの人の救いのために使えたいと願っておられる相手がおられると思います。でその方の救いのために本当に私たち期待して、捧げ物と具体的な奉仕を持って、期待していきたいと思います。ね、巻けば巻くほどイエス様は霊的な実りを準備してくださっていると思います。それは本当に私たちの思いもよらない形で実っていくと思います。本当にイエス様は良いお方です。そしてこの命の循環を私たちが一歩前進するだけじゃなくて信仰を持って前進するときに起こってくると思います。本当に信仰が私たちの命であって、また宣教が私たちの信仰をかきたてていく源だと思います。ですから本当に一人一人いろんなことのために祈っておられる、その祈りに加えてさらに捧げていくこと、期待して捧げていくこと、大胆に惜しまずに本当に喜びを持って捧げていくこと、そしてイエス様が何をしておられるのかということを一緒に見ていく、その恵みに預かっていきたいと思います。じゃあ今年の夏の計画のためにも祈っていただきたいと思います。週報にどんな計画があるか、この右左側の津田ニュースのところとか予告のところにもありますけど、この夏は、もうすぐ今日から出発メビックセミナーにのりさんと増田家皆さんが参加されて、子どもたちをどのように霊的な養いしていくか、その学びをしてくださいます。また明日は JEB の信徒大会があって、それにも若い人たちが参加して、熱心にこのキリストの体とともに礼拝してきます。また、26日ゴスペルワーシップ、27日選挙祈祷会がありますね。これタクちゃんと、それからぜひ参加してください。世界中のいろんな会ったこともない仲間と一緒に本当に選挙がどのように進んでいるか共に祈る時間です。それから8月3日はぜひこの場所に呼びたい方、 招いてください。岩渕誠さんコンサートです。本当に楽しい賛美の時間になって、またイエス様に出会ってもらう良い証の時になると思います。また江の種の新学校に、若者たちが行きます。今度は祈りちゃんと、それから元山めぐむくんとなっちゃんが、先導してくださって行きます。本当に彼らが独り立ちして、こうやって選挙に連れて行くまでに育っていることを嬉しく思っています。それからイッピーのキャンプやメビチョのキャンプがあって、9月にはイッピー の全国の集会も計画しています。で、このことが続けられていくのは、本当に一人一人の尊い捧げ物が豊かに用いられているからだと思います。イエス様はただ撒いたものを無にキスことなくて、すべてのものを余すことなく本当に用いることがおできになる方です。それもただ物質的な見返りがあるんじゃなくって、霊的な養いをしてくださっているお方です。ですから本当にこのマケドニアの諸教会がイスラエルの教会を支えたように、私たちもイスラエルにも捧げますし、そして次の本当にイエス様の救いを受け取るその人たちのためにも捧げます。本当に心から期待してイエス様に捧げていく、その循環を見ていきたいと思います。主の実りを大いに喜んでいきたいと思います。では一言お祈りします。イエス様、私たちの受けているすべてはイエス様あなたからのものです。自分の努力や、また自分の能力によって受けたものが何一つなく、すべてはイエス様あなたの十字架の恵みからスタートしていること、我が物は何一つないことを宣言します。この十分の十をどのように用いていくのか、まずあなたにお捧げするその喜びが私たちにあることを感謝します。また十分の九をイエス様あなたに心から期待して用いていきます。時間もまた労力も、具体的な細かな経済もすべてあなたからお聞きしてお捧げしていきます。どうかあなたが霊の実りを見させてください。また私たちが喜んで捧げる霊にいつも支えられていますように、本当に心からの捧げ物をイエス様は受け取ってくださって、そして想像もしないような豊かな実りを見させてくださいます。そのことに信頼して感謝します。先取りで感謝して、また本当に喜び持って捧げ続けていきます。イエス様あなただけが全ての捧げ物、全ての礼拝を通して栄光を表してくださいますように感謝します。また宣教が続けられていること、宣教の愚かさによってあなたの素晴らしさがいつも明かしされていることを感謝します。ますますこの主の御言葉福音の宣教を支え続けていきます。どうか主が本当に私たちの捧げ物を豊かに用いてくださいますように、イエス様のお名前によって捧げて祈ります。アーメン。